Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
今日はどんな自分に出会いましたか？喜んだ自分、怒った自分、悲しんだ自分、楽しんだ自分、嫌な自分も好きな自分も、そのどれもがあなたを知る大切な体験。その体験を一緒に味わっている存在が、いつもあなたの真ん中にいる喜びの存在、喜びと。さあ、今から喜びとに会いに行こう。
ここは喜びとのいる、あなたの喜びに帰る場所、喜びとワンダーランド。あなたの無限の可能性がつながり、広がり、結ばれるラジオ番組、それが
愛と
ワンの
ジョイフルステーション。
皆さんこんばんは。
ようこそ
喜びとワンダーランドへ。
はい、もう3月ね、ラストデーということになりましたけど、皆さんどんな3月でしたか？ね、
ワクワク続いてますか？
ね、もう先週聞いていただきましたか？ぜひ聞いていただいてない方はアーカイブからね、聞いてもらえたらですね、はい、もうその日からキラキラになりますからね。はい、本当にね、素敵なね、ゲストさんでしたね、ダリさん。
ありがとう、
ダリ。ね、本当にありがとうございました。ね、聞いていただいてたら嬉しいですね。はい、はい、ということで、
そして今回からは、ね、いよいよ、
いよいよ、
はい、ね、新作でございます、
うん、そうです。バシャールの次なる
第2弾、
ね、また直感和音がね、引っ張ってきてくれましたよ、はい、皆さん。
後ほど愛ちゃんにご紹介いただきます、
ね、ビショップさんから来ての、宇宙人来ての、今度はバシャールですよ、ね、
楽しんでいきましょう、
はい、ということで、ね、はい、あの後半、うん、新しい書籍ご案内したいと思います。
はい、
本日もよろしくお願いします。今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。パーソナリティは宇宙語ナビゲーター愛と、
ポテンシャルプロデューサー和音がお送りいたします。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
愛ちゃんもね、そのバシャールと遭遇されて、
はい、遭遇 ね、まあ、うん、
ね、バシャールのエネルギーに
ロスまで行きましたから ね、
その人生が変わったっておっしゃってたけど、
うんうん、
あの本田健さん、
はい
ね、あの執筆家でもあり講演家でもある、
そうそう、健さんもね、うん、あのワークショップ何回か行きましたよ。そうそう、
はい、本田健さんもバシャールと遭遇されて人生が大きく変わられたお一人じゃないですか、はい、うん、でその本田健さんとバシャールの対談、
そう
そう、
ね、うん、コラボですよ、はい、
その本のタイトルは、
本当にやりたかったことを今すぐ始めよう。
始めよう。
始めよう。始めるにはぴったりですよね、この4月から。
ね、
明日から。
明日から。はい。4月なんで。
ね、あの帯のタイトルを読んでいいですか？
どうぞ。
あなたの人生が終わるとき、一番後悔することは何ですか？
ね。
ね、もうタイトルから深いっていうやつですよね。
深すぎる。後悔せずやりきっていきましょうっていう感じ、
ね、とっても虹色がね、うん、美しい
表紙 ね
カラフルですよね、すごいワクワクします、なんかね、うん、はい、ということで
今月からね、この本をお送りしたいと思いますけれども、ね、
だから今やりたいことが見つかっている方も、うんうん、なんかわからないっていう方も、
はい、
もう必ずこの本はね、いろんなエッセンスがあるし、ヒントがあるし、
そうね、
ね、
うん、
買われるきっかけになるかもよ。
なると思います、
うん、なると思う。
この本ね、とても読みやすいんですけど、うん、対談形式になってるんでね、
うん、
はい、
あ、そしてバシャールが、あの、いつもの愛ちゃん、
はい、
で本田健さんは私が担当いたします、
お送りしますそうなんです、ねね、うん、本当にあの本田健さんの、ね、エッセンスもすごくたくさん入ってますし、
そうです、
ね、ね、あのまたワンセンテンスずつお送りしていきますので、
うん、1トピックずつ深めていこう。
そう、ね、そうなんですよ、これね、うん、簡単に読めるんですけど、とても深いことが
書い
てありましてですね、
深いからね、
はい、あのこの間の宇宙人さんのやつよりももうちょっと ね、
うん、ね、そうね、
はい、
突っ込んだ
人生創造かなと思うので、うんうん、はい、皆さんと一緒に、ね、はい、読み進めていきたいと思います。
はい、本当にやりたかったことを今すぐ始めよう。前書きに変えて、本田健。バシャールと出会って私の人生は大きく変わった。この本を手に取っていただいている皆さんは、自分のやりたかったことをやってみたいなと考えているでしょう。人によってはまだそれがどういうものなのかイメージが湧かないかもしれません。誰にでもやりたいことは見つかるし、できると思いますが、簡単にできるとは考えていません。まずね、自分ができると思っていなかったり、自信がなかったり、すぐ諦めてしまうようではやりたかったことはできないのです。私の場合も何度も諦めそうになりました。講演会やセミナーに人が集まらない、本がまとまらない、テーマが絞りきれないなど、たくさんの問題がありました。こんなに苦労したり悩んだりするぐらいなら、前の生活に戻った方がいいのではと思ったのも一度や二度ではありません。でも途中でやめなかったのはなぜだと思いますか？私の場合は未来の自分に対する好奇心でした。ベストセラー作家になったらどんな生活になるんだろう。1000人の前で講演するってどんな感じがするんだろう。豪華なリゾートホテルで合宿をやったら楽しいだろうな。そういったことを考えただけでワクワクしていました。そのおかげで途中いろんな悩みは出てきても行動し続けたのです。きっとこの本を読み進めていくうちに、あなたの中でも何かが動いていきます。その心の動きもぜひ楽しんでください。さあ、いよいよその一部始終をお届けしますね。ではご一緒にバシャールの世界を旅しましょう。チャプター1、ワクワクが行くべき道を教えてくれる。情熱と人生の目的についてより。ワクワクをたどると本来の道に導かれる。ご無沙汰しています。今回またお目にかかれてとてもワクワクしています。
皆さん一人一人に、そして集団としての皆さん方に、今回の共同創造に対して感謝します。このようなセッションを行うたびに、皆さんの文明と私たちの文明の間により強い絆とつながりが構築されます。私たちがそれを体験できること、そんなギフトを与えていただきましてありがとうございます。
前回お目にかかってから8年になります。いろいろとキャッチアップすべきことがたくさんありますが、まずは質問から始めさせてくださいね。あれから8年、バシャールに言われた通りにワクワクすることを追いかけてきました。そして今回僕が最もワクワクすること、それはバシャールに会いに来るということをしたのですが、一緒に来たい人はいませんかと声をかけたところ、 100人の人がはるばる日本からやってきました。
私はエササニ星から来ました
どちらかというとそちらの方が早遠そうですね。
そうですね、少しだけ。ではご質問や対話などがありましたら早速始めていただいて結構です。
ではまず最初にワクワクすることを追いかけるというテーマでお聞きしたいと思います。ワクワクすることをやればいいとバシャールは言いますが、ワクワクには2通りあると思います。熱いワクワクと静かなワクワクです。これについて何か最初にコメントをもらえませんか。
両方とも皆さんの本当の波動を代表するものです。情報、情熱を追っていけば場合によってはそれが外に向くこともあるでしょうし、内側に表現されることもあるでしょう。ワクワクすると言ったからといってそれは走り回ったり飛び回ったりしなければいけないということではありません。情熱、熱意を持って行動するということが静かで平和であるということにつながることもあります。どんな時でも皆さんが本当の自分であることと整合性が取れるように、それを正確にやっているということを意味しています。しかしその情熱、熱意を持って何かをやるということは全体の構築の第一段階であるということを忘れないでください。第二段階は自分の最大限の力を生かしてそれをできる限り続けて、もはやそれを続けられないというところまで突き詰めることです。第三段階は自分の熱意を持ったことに対して行動を起こし、一切結果に期待しないということです。この第三段階はとても重要です。こうやってワクワクすることをやればきっとこういう結果につながるだろうという理想的な成果のビジョンが見えていたとしても、それはワクワクする状態に持っていくために必要なことであって、それに基づいてやっていくことによって本当に自分が得るべきものが得られます。時々自分が思っていた通り、描いていた通りになることはありますが、多くの場合そうではない形の結末で終わります。ですからビジョンを持ってやるというのは適切なワクワク感の状態に自分を持っていくことで、ハイヤーマインドが本当に自分に与えたいものを与えてくれるための手段です。フィジカルマインド、物理的な頭というのは一番良い成果や結果はどういうものかを分かっているつもりかもしれませんが、実際にはそれを知るべき要素はありません。今この瞬間何が起きているのかということを理解することで手一杯だからです。何が起きるか、あるいは起こるべきかということを知ることはありません。それを知っているのはハイヤーマインドのみです。
ということは、例えば作家になりたいと思って作家になる勉強をしたとしましょう。しかし本来その人は料理人になる運命だったとします。そうすると作家になる道が自動的に閉ざされるということでしょうか。それともどこかのタイミングで諦めて料理の方に行くべきなのでしょうか。
自分がワクワクすることをやってそれに合わせて行動していれば、あとはシンクロニシティに任せておけば大丈夫です。シンクロニシティが次々に新しい正しい道のりを作ってくれます。シンクロニシティこそがいろいろなものを組織立てるためのものです。例えば料理人になるような道のりが見つからず、一番ワクワクして情熱を傾けられるのは作家になるという気持ちだったとします。それに基づいて行動していけばいろいろなチャンスや機会で道が開かれていきます。そしてそのような形で自分にとって一番ワクワクするものにどんどんさらされていくのですが、ワクワクすることというのは必ずしも一つではなくて複数あることがあります。例えばこの人が何かを書いてそれがレストランのシェフの目に留まって気に入られたとします。そのシェフからすごく本を気に入りました、ぜひ話をしたいのでレストランに来てくださいというお誘いがかかるかもしれません。そのレストランに行って本の話をしている間に実際に今度はシェフになるというアイデアが出てきたり、あるいは食べ物や料理の話に移るかもしれません。その作家が食べ物の話や食べ物を作るという話をしていることにとてもワクワクしているということにシェフが気づくかもしれません。 シェフが作家に対して、では何か作ってみてくれませんか、うん、どれぐらいできるか見てみましょうと誘ってくれるかもしれません。その作家は自分がそんなに美味しいものが作れると知らなかったのに、作ったものをシェフが味見したところ、なんて美味しいんでしょう、じゃあこのレストランで料理人として働きませんかと誘われるとします。そのようにして作家になることがシェフになることと全く関係ないように思えても、シンクロニシティがその2つをつなげてくれます。そしてその人にとって最もワクワクできることをいろいろな形で、その人にとって必要な全ての形で表現できるようになっていきます。これで質問の答えになりましたか？
はい。さらにそれについて質問ですが、今の話はラッキーな例という感じがします。
ラッキーというものは実はありません。
うん、
運というものはありません。
うんうん、
運というのはなく、すべてはシンクロニシティです。ですから正しい状態にあれば自動的にシンクロニシティが働くという機構が作られています。それが現実というものです。
でも例えば多くの場合、作家になろうと思っても作家にすらなれなかったり、夢の実現の途中で終わってしまうことが多いと思うのですが、そういう人はなぜシンクロニシティが働かないのでしょうか？
その場合、作家になることが本当にその人にとって一番ワクワクすることなのでしょうか、うん、あるいはもしかしたらもっと他にワクワクすることがあるのではないかということを考え直さなければいけないと思います。
なるほど。
本当に作家になりたいというのが自分のパッションだとしても、それが実現しない場合、自分で何か壁を作ってしまっていることがあります。それは自分がどういった信念をもとにやっているのかということです。ですから作家になることが実は一番ワクワクすることだと思っていても、作家になるのが怖かったり、何かを進めたり前に進んだりするのが怖いという気持ちが裏に隠れているかもしれません。地球の多くの人たちは実は自分が一番情熱を持ったことを進めていくのが怖いと思っています、うん、というのは自分がワクワクすることをやることによって何か悪いことが起きるのではないかと思っているからです。
でも一方でエジソンのように電球を発明するときに何千回も失敗しても挑戦し続けて夢が叶ったという例もありますよね。
それはそうですが、何千回失敗に終わったというのはそれも情熱の一部であって、決してそれが壁になっていたわけではありません。ちなみにエジソンは電球を実際に発明した人ではなく、ただ微調整してもっとうまく洗練されたものにしただけで、実は発明した人はもっと早くにいました。それは皆さんがインターネットで調べていただければわかることです。
せっかくですからお聞きしたいのですが、僕たちの活動はどのぐらい見えているのですか？
必要なものだけが見えます、うん、例えばこの瞬間は皆さんとここにいるわけですから、今回の対話についての情報がわかります。さらに今の時点では皆さんにお話ししていい内容の情報しか来ませんので、今知っていることというのは皆さんに伝えていい情報だけです。それしか知りません。
We'll always have FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
ひだまり。本日はチャプター1、ワクワクが行くべき道を教えてくれる情熱と人生の目的についてより、ワクワクをたどると本来の道に導かれるをお届けいたしました。
ありがとうございました。
ね、
はい、
うん、
先週のねダリさんのお話も、
はい、
はい、
ね、
ね、
そのプロセスやんね、つながりますよね。
喜び、ワクワク、ね、やりたいって思ってることをもうやり続けたっていうね、
気づけてよかったとおっしゃってましたよね。
そうですよね。そしてやっぱりこう、ね、言葉は違いましたけど、シンクロをすごく大事にされて、
ね、用意されてこられたよね、あの方も。
そうそうそう、
人との出会いでね、
本当にこう人との出会いがきっかけで導かれて、その流れをちゃんと自分がキャッチしてたよっておっしゃって、ね、うんうん、
で行動に移す。
そうそうそうそう、
やっぱりその時は怖かったっておっしゃってたよ ね、
ね、
やっぱり誰さんも怖いんだ
そう、ね、うん、だけどやっぱり ぱりワクワクすることをっていう、う
ん、そのやりたくなったとおっしゃってたでしょ、
ね、うん、言われてましたよね。それが情熱というかこのパッションの部分ですよ ね、
それはワクワクしたらやりたくなるよね。
そう、あのバシャールはねすごくこう、うん、お会いした時も、
うん、
あの
遭遇した時も、
そう遭遇した時も、
ね、エネルギーに
同じことを言われてたんですね。今回第1段階第2段階第3段階ありましたけども、これがもう大事ってずっと言い続けている、もう何十年もずっと同じメッセージを届けているんですよ。
一貫してね、
一貫して、うん、そうだけどなかなかねこの3つ、うん、なかなか
最後は期待にしない、
そう、それが一番難しいんですよ。
結果はどうでもいいと思う。
結果をもうイメージしたり結果ありきで動くっていうのはもうワクワクじゃないよって言われる。
計算が入るもんね。
そう、もう頭でね考えちゃうんですよ。だったらやろうとか、うん、だったらやめとこうっていう、
こうなる結果だとやろうとかね。
そう
ありがちでしょ、
みんな。はい、ありがちでしょ。で結果こうなるんだったら動きたいしやりたいけど、うんうんうん、そうじゃなかったらっていうのって、うん、もうそれはワクワクじゃないよって。ワクワクじゃないよね。そうなんですよ、もうそも違うって言われるんですよね、うん、そう。でも限界までやるっていうのがねその第二段階なんです
よ。やり続ける、
そう、うん、これがねまた、うん、その本当にワクワクしてる時って、うん、ね、ダリさんも言われたけどもとにかくやりたかったって
動きたくなる、
そう、うん、動きたかったし、うん、もう動いちゃってましたよねっていう話もね、うん、
自動的に ね、
うん、そうそう、本当にだからこのワクワクってねよく嘘ワクワクってね言われましたけど、
ダミーだ ね、
うん、そう、
だからそれは思い込ませてるだけ自分、
うん、自分にね、うんうん、そうそうそう、あとはこう損得が入ったりとかね、うん、だからやる、まあ、こうする
多いんじゃないですか。メリットデメリット、ね、
これはお金にならないから逆にやめとこうって思うこともあったりするかもしれないんですけど、そういうことじゃないっていうね、
そういうことじゃない、だから本能のね向くままにっていう感じやろうね。
そうなんですよ。だから私もこうバシャルにいくつか質問した時も、うん、あなたが本当にそれをワクワクするならやればいい
の、うん、
自分に聞くしかない。私はねこの結果というかそれをやるっていうことをバシャールはどう思うんですかっていう、そのやっぱり外にこうあの意見を求めたんですけど、え、それは君がワクワクしたらやればいいよ。
もう
本当に一貫してるんですよね。だからやっぱり
もうだから相手の意見はどうでもいいでしょ。自分が
でしょ、私がどうかっていうことなんですね。あなたがワクワクしているか最もワクワクしているか、う
ん、きっとそれがね分からないよ自分で。
ね、このね分からないのを分かるコツはですね、
はい、
もうとにかく今の瞬間瞬間の選択をすべてワクワクでやるっていうことなんですね。ちっちゃい選択、
うん、もうその日常のね、
日常の今もこのラジオを聞くのがワクワクなのかお茶飲むのがワクワクかトイレ行くのがワクワクかっていうのをもう本当に逐一つぶさに選択していく、
うん、ときめき度上がるよね。
そうそうそう、どっちかっていうのをもう全部ワクワクで選択していく。だけど途中途中ね簡単なことはねご飯食べるのどっちかなぐらい簡単だと思うんですよ。でどの電車乗ったらいいかなとか、だけどこの仕事断るのってワクワクじゃないっていうのを、例えばそれがすごく売り上げの上がるものだったりとかね、
考えちゃうよね。
考えちゃうんですよ。だけどワクワクで選ぶってなるとまあ人間関係とかねいろいろ
しがらみとかね、
そうそうそう、自分の中で何に抵抗をしているのかっていうのがすごくあの分かりますよね。
そやね、
だからそういうところからこうワクワクね、あのちょっとこう鈍ってるなっていう方はですね、そういうところからこうセンスを磨くっていうのをできるといいかなと。
だからもう日々日常の中にいっぱいそれを発見するところいっぱいあるってことだね。自分のワクワク
を全ては自分の選択でできてるっていうことがまず基本にあるわけですよ。
ね、
ダリさんも言われてたけど、うん、外じゃなくて外のその事象から反応した自分で受け取らされてるんじゃなくて、うん、自分が出したものが、ね、てて世界つぶさのところから反応して返ってきてるんだよって、ね、あのタライの法則ですよね、うん、はい、出したものしか返ってこないので、うん、パシャールも同じですよね。
そう、だから全てを自分を見ている、うん、ね、周りを通して、ね、
そうなんです、全て全部シンボルだってね、うん、パシャールは言うので、うん、そう、もう本当に象徴なんですよね。はい、人も物もことも全部です、
全部あなたよ、う
ん、全部あなたです。もうその嫌なのもあの人も
そう、全部自分
なんですよ ね、
ね
こんなことありますって思いますよ ね、 ね、なんかね、そうそう、
そうね、
そうなんです。
そこをもうどっしり自分を見てるんだなって思えるような視点を持てたら本当に世界が違って見えるというか、
うん、そう、自分が作れるんだよって生み出せるんだよって分かることで、うん、まあ、可能性が出ますよね。そう、
なんか何を体感したいかよね。
そうそうそう、
ね、
うん、ただここで面白いからくりがあるのが、 自分はそうやと思ってすごい動いているのに、うん、何か違う事象で返ってくるっていうのは
逆のパターン、
違う潜在意識の自分の中で一番強いバイブレーションが反映されるんですね。だからこう例えばそれをやることによって、うん、とても怖いって思ってると、うん、恐れの方の事象の方が先にできちゃうっていうことがあるんですけど、うん、それでもやっぱりワクワクやるっていうことを選び続けるっていう、
そういう時ってね、怖いがわーって出てきた時は、うんうん、その怖いをに抵抗しなかったらいいの？
そう、それは、自分が過去その状態で出したものなんだって認識すれば、それに反応しなくなりますよね。だからリアルタイムじゃないっていうことです。時差がある
んよね。
そう、だこのタイムラグがあるので、うん、あ、前に出した過去の私が出したものねっていう形で別にスルーすればいいんですね。
だから顕在化してありがとうで去っていくっていうか、ね、
そうそうそうそう、はい、うんうん、そうすると、次自分が出しているのは、うん、まあ、未来からキャッチしたエネルギーで自分が今未来に出していっているので、うん、どんどん変わっていきますよ ね、
そうね。
だけど今の現在にとらわれると、はい、今の現在のバイブレーションでやり取りするので、うん、その事象をまた受け取って、また怖いわ、うん、やっぱり怖いよねって言ったら、うん、やっぱり怖いよねをまた未来のちょっと先のところでまた出すわけですよ ね、 ね。だからそこには反応せずに、うん、自分の本当のワクワクの方にフォーカスして
上位ね、
選択していく、
ね、喜び
っていうことをやっていくっていう感じですね。
もう未来を先取っちゃおうよ、ねえ、
未来は選べるというね、
選べる、
本田健さんの本がありますけれども、はい、ね、ダリさんも言われてましたけどね、うん、やっぱり今ワクワクで過ごすことで過去も変わるし、ね、
過去も全部ギフトになる。そうそうそう、キラキラ輝きだ、
全てはね、本当に過去も未来も変えれますから。
そうよ、今ってすごいね、
すごい
ね、
本当にで、こういう認識とか意識が本当にこう表面的に上がってきてて、みんなが言葉を知らなくてもそういう風な認識になってきてますよね。
ね、
そうね、うん、それがすごいと思いますよね、う
ん、どんどん楽しくなっていくと思うんだよ ね、
ね、だって何十年前かにこんなやりたかったことやっていいよなんていう本ありました？
ねえ、やったあかんって育てられてるやんか。
ねえ、
ね、
そんな人と違うことしたらあかんよって、ね、言われてきたから
一緒がいいみたいな、ね、
やっぱり刷り込みすごいですから ね、
すごいね、
自分でちょっとずつ変えていくっていうことは大事ですよね。
トレーニングしてみんな、うん、
本当に
やっていいよ、やりたいこと、
そう、ワクワクすることやろうって、うん、ビショップさんより私こっちの方がいいと思うんですけどどうですか皆さんね、
ワクワクするよね、
ね、ワクワク、ワクワクと、ワクワクすることをやるっていうのはすごくいいですよね。
だからまずやりたかったことをしたらいけないっていうその観念がある方の場合は、それは取っ払っていいし ね、 ね、やっていいよっていうことを許してあげる。
そうそう、
私もそっからやったよ、自分を許すことからやったから、
ね、でもこの許してゴーすることより、
うん、
本当にもっと幸せになっていいよとか、もっと受け取っていいよって言われることの方が抵抗感が実はあったりするんですよね。バシャールも地球人はね、そういうところに恐れがあるよねって言ってましたけど、
幸せになることへの恐怖みたいな、
ね、そうそうそう、もっと幸せになっていいよってね、
いいよ、
いいんですかってなんかね思っちゃいますけど、
ね、
宇宙はいいよってい
いよ、それでいいよ、
ね、あなたの人生ですからね。
そうだよ、
はい、
ね、素敵なものにしてね、
ということで、
はい、
今日はね第1弾、
うん、
はい、本当にやりたかったことを今すぐ始めようからお届けしました。ありがとうございました。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
Look at this town. Isn't it neat? Wouldn't you think? はい、ということでね、大好きなバシャールお届けできて嬉しいです、
ね、楽しいね、
はい、はい、
来週からも引き続き、
はい、うん、本当になんかこのね番組に対してもすごくぴったりな、
ぴったり
ね、感じですけれども、
うん、
来週も第2弾お送りしますので、ぜひ皆さん聞いて、はい、またね感想も、
うん、
フィードバックいただければとっても嬉しいです。
はい、
はい、それではこの番組は宇宙語ナビゲーター愛と
ポテンシャルプロデューサー和音がお送りいたしました。
来週のあなたの喜びととつながり、無限の可能性が広がる愛と和音のジョイフルステーション、
お楽しみに。